ここからは重村と
酒井が見たい聞きたいこれが知りたいをお送りします。
さて本日はゲストに淀川管内河川レンジャーの山口亮太さんにお越しいただきました。今日は河川レンジャーの活動についていろいろお聞きしていきたいと思います。山口さん本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それではまず河川レンジャーって何でしょうか。
はい、まあ、レンジャーって聞くと皆さん、はい、変身ヒーローなんですか、はい、っていうふうに、
もう私ら世代はゴレンジャーとか思っちゃうんですけど
そうですよ、ね、何色ですかとか言われるんですけど、はいはい、
そうですね、はい、
まあ、敵と戦ったりとかするわけではなくてですね、はい、例えばこの国立公園なんかこう想像していただけると、はい、ビジターセンターの人とか自然観察保護官、はい、自然管理保護官さんっていうのがいらっしゃるんですが、はい、まあ、そちらの方々のイメージで考えていただけると近いのかなって。
なるほど、
はい、
なるほどね、はい、あ、そうですか。で、河川レンジャーがね、誕生した経緯って何でしょうか。
あ、はい、まあ、河川レンジャーっていうのはもともとこれまでこう近世の河川っていうの、はい、川作りっていうのは、はい、やっぱり水を収める、はい、洪水とかの時に収めるっていうのと、あとは飲み水、はい、もしくは畑の水とかを利用する、はい、利水っていうこの2点に集中して、まあ、一応行政の方で管理と設備整備っていうのが、はい、まあ、進められてきたわけなんです。まあ、こういった川の整備で、まあ、私たちの生活で便利になって安全にはなったんですけれども、まあ、その反面でこう管理をすべて行政の方にお任せするような状況になってしまいまして、もともと住まい流域に住まいされている方々は自分たちの川を自分たちで管理していく、うん、そういったまあ意識があったんですけども、はい、それがちょっと薄れてきてしまったわけなんですね、
うん、
まあ、それに対して、まあ、私たちっていうのは、まあ、行政主体の河川管理からそこに住む住民と行政がこう一緒になって意見を出し合って、うん、まあ、より良い形で川づくりを行っていく、うん、川づくりを考えていこうよと、うん、まあ、そういった橋渡し役を、任せられるような形で、誕生したっていう次第ですね、う
ん、はい、なんかやっぱりね、うん、何でもこう行政任せではなくてやっぱりそれを利用する私たち市民もなんかこう知って一緒にこう、まあ、なんていうか守っていくっていうんですかね。
そうですね。
やっぱりね、そういう活動って大事ですよね、はい、それをつないでくれるのが河川レンジャーさんやっていうことですよね。
そうですね、まあ、やっぱり行政だけではわからないこともあり、また市民目線ではやっぱりこうなかなかこう大きなことはできない。
そうですね。
じゃあやっぱりこうお互いのいいところを生かし合いながら、より良い川づくりをしていこうよっていう考え方ですね。
やっぱり私らはやっぱりね、住んでる大阪枚方の人間としてやっぱり淀川ってなくてはならないやっぱり、
ね、
ものですから、ね、やっぱりそれをね大事に守ってしていくっていう活動はすごい大事ですね。
そうですね。はい、で現在河川レンジャーさんって何人ぐらいいらっしゃいますか。
はい、淀川管内河川レンジャーって、はい、まあ、私たち所属させていただいてるんですが、は
い、
現在25名活動
を、はい、
思ってる以上にいらっしゃいますね。
たくさんいらっしゃるんですね。
淀川といっても、まあ、結構上流は、うん、木津川、宇治川、桂川っていうこの3本の川がありまして、うん、まあ、下は河口まで、うん、ずっと広いエリアになりますんで、うん、まあ、大きく分けて5つエリアがありまして、はい、でそのうち私たちが活動している枚方出張所っていうのは、うん、はい、まあ、枚方の葛葉の方から下は森口市までが一応私たちの管轄という形になってまして、
ね、
そこには5名が、はい、私含め5名が活動しているっていう現状ですね。はい、
なるほど。どうやったら河川レンジャーになれるんでしょうかね。
はい、まあ、河川レンジャーになる方法としましては、
はい、
毎年行われています淀川発見講座、
はいはい、
こちらの方にまず参加していただくことで、まあ、その淀川に関わる歴史ですとか、
はいはい、
今現状自然がどうなっているのかとか、はい、そういったことを学んでいただいた上で、
はい、
その後に行われます全3回の河川レンジャー養成講座、はい、こちらの方に参加していただくことで、はい、試験資格を得ることができるようになっています。で、まあ、その後にさらにですね、まあ、 プレゼンテーションの審査を受けていただいて、それに合格することで、晴れて河川レンジャーという形で任命をされるという、
なんかこう難しい試験とかがあるわけではなくって、なんかこう講座とかで得たことをいかにこう伝えられるかっていう、なんかそういうとこ試されるんですかね、プレゼンテーションということは。
ね、あとはやっぱりそのどれだけこの淀川のことを考えて、そういったことを皆さんにお伝えしたいかとか、あとはそれをお伝えするにあたってどういう方法で、皆さんに淀川に親しんでいただくか、淀川をより良い形にしていこうか、その辺のこう思いといいますか、
どれだけ愛してるかってことですね。淀川愛が強いかどうかというところが
結構やっぱりそこは大きなところになりますか ね、
なるほどね、本当にね。はい、で今その活動内容っていうのはどんなことをされてますかね。
主に淀川の魅力をお伝えする活動、淀川をより良い河川づくりということで、させていただいてるんですけれども、具体的には自然体験活動ですとか、あとは淀川の歴史の解説をさせていただいたりとか、あとは河川の整備清掃活動っていうのもさせていただいてますね。あとちょっと違うところでは、学校ですとかイベントの方へ出張講座っていう形で、いろいろと、ご紹介させていただいたり、あとはもう環境保全防災に、ついでの啓発活動ですとか、
啓発活動
すごい結構多岐にわたってますよね。
そうですね、淀川に関すること、川に関することということで、いろんなやっぱり切り口というか、関わり方があるかと思いますので、
歴史淀川の歴史なんてなんかあんまり聞いたこととか考えたこととかあんまりないんですけどなんかこう どんな感じなんですかね、淀川の歴史って。こう昔からどういうふうに、淀川っていうのが利用されてきたとか、例えばこう氾濫したとか、なんかそんな感じですかね。
そうですね、ここで喋り出すと1時間2
時間で、そうですね
というところかもしれないですけど、やっぱりこう昔から古くから、淀川っていうのは日本の文化の中でも重要な位置づけなんで、やっぱりこう歴史と淀川っていうのは結構切り離せないような話になりますんで、
ちょっともしかしたらレンジャーさんのお仕事じゃないかもしれないですけど、例えばほらクラワンカ船っていうのもね、淀川ね、ちょっとこう下ってきて、枚方の界隈を賑わしたっていうことを聞いてるんで、本当にそういう意味では淀川と、私たちのつながりって古いんですよね。
そうですね、やっぱり枚方っていうのは船を主にこう発達してきたようなところもありますし、古くはその百済ですとか、その外国から の文化が入ってきた場所でもありますんで、そういう意味では、
なるほど ね、なんかいろんな川のなんかこう、歴史だったり、またちょっと考えていかなあかんこととか、でも昔と違ってね、今やからこそ考えていかなあかんような河川の、使い方じゃないけど、私たち、やっぱり ね昔からやっぱりあんまり水を汚さないようにっていうことで、石鹸の使い方をちょっとね考えたりとか、あんまり残飯とかを流さないようにじゃないけど、そういうことはちょっとよく言われてきましたけどね、また後半ね、そういう話もいろいろまたちょっと聞きつつ、ちょっと続けていきたいと思います。
酒井と重村がお届けしている見たい聞きたいこれが知りたいのコーナー、本日ゲストにお迎えしている淀川管内河川レンジャーの山口亮太さんから後半まだまだお話を伺っていきたいと思います。